はい、どうも山崎です。
ヤブです。どうもこんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
ね、何気にね、
はい、
これ久々の収録になるわけなんですよ。
そうですね。
はい、半年ぶりぐらいにね。
半年ぶりぐらい
してまして、元気してましたか山崎さん？
あ、僕はまあまあそれなりに、はい、今はだいぶ元気ピンピンしてます。
だいぶ、はい。
はい、なかなかね、ちょっと世間大変な時期です、
ね。世間大変な時期ですね。
そうなんですよ。
そうそう、まあなんかちょっとその収録したタイミングと今までこうね、ずっと定期的に放送してるやつにラグがあるから、
はい、
状況がね、状況の変わり方に結構びっくりしてるぐらいですよね。
いや、この辺変わるか思いましてね。
そうなんですよ、うん、多分前回の放送とかやと、もうそのコロナのコウの字も一切なかったぐらいの内容でやってるから、
はい、全くないですね。
そうですね、はい、
なんならこう来年に向けてどんな活動をしていくかみたいなぐらいの展望を持ってたぐらいだった、
うん、そうなんですけどね、まあ、状況変わってね、まあこうね、できる時にできる、その時々で、ね、できることをやれればと思ってるんですけどね、
はい、あ、そうですね、
なかなか状況変わりまして、
なかなかでもやっぱり、引きこもりですね、はい、自粛が続くとこう逃げられてしまうもので、
は
い、ちょっといかんなと思って、まあ、いろいろその健康に気をつけたり、はい、ちょっと普段できない体のメンテナンスを、ね、したりとか、まあ、そういうことにちょっと力を使ったりしてるんですけど、
時間の使い方をね、はい、
どんな感じですか、体のメンテナンスとかしてますか。
体のメンテナンスはね、まあ、今だと季節的に夏でちょっと走るのサボりがちではありますけど、はい、ま
あ、
相変わらず鉄棒楽しいなっていうのと、
ああ、はい、鉄棒、
はい、
あのもう懸垂で、
そうですね、懸垂とか、あと何でしたっけ、 HIIT ってやつって言うんでしたっけ、
HIIT、
なんか サーキットトレーニングっていうんですか、なんか同じ、はい、同じやつを反復で短い時間やるやつ、
あ、あの中学校の時部活でやったようなやつかもしれない、
うん、あ、そうなんですね、うん、それちょっと最近一瞬やってしんどすぎてすぐやめましたけどね、
はい、あれ一回俺もなんか、
うん、
前あの中学の時の僕陸上部やったんですけど、うん、あの普段こうなんていうの、大会とかない時にサーキットトレーニングとかをやったりしてて、はい、その時のメニューをちょっとやったりとかしたことがあったんですけど、うん、いやまあきついね、うん、あれはなんかこう一回走ってトレーニング入れて、走ってトレーニング入れてて、こうなんか繰り返しやってると、
うん、
なんかあれでも中学の時はまあハーハー言いながらもやれてたけど、
うん、
もうなんかインターバル入れても回復せへんもんな、うん、今。
いやでも今暑いっていうのもあると思うんですけどね。
あ、そうか、それもある
んだ。異様に暑いからね。
ああ、うん、そう、それもでもあるよな、うん、暑いよな。
個人的な話で言うと、
はい、
まあ、このいわゆるコロナ期、まあ、コロナの、コロナの影響を受け出してから、まあ、3、4ヶ月が経ってるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、なったんだね。
経ってますね。
経ってて、はい。その中で僕、個人的に変わった、このコロナ禍に。
ああ、はい。
コロナ禍にしれっとあの顔にイボができたんですよね。
あ、イボですか。
はい、イボができまして。で、なんかね、ことの発端はヒゲ剃りミスったんですよ。
はい、はい。ああ、こう、カミソリでビシッとこう切ってしまった。
ヒゲ剃りでミスったとか、まあ、いつも通りにヒゲ剃ってたんですけど、
はい、
僕はあの、カミソリでちょっと粗めにヒゲを剃るようなとこがあって。
あ、こう、力を入れてしまう。
そう。で、いや、あんま用ないんですけど、なんか終わったらちょっと、皮膚が粉がちょっと、なんか出てるみたいな。
ほう
ですかね。
あの、
皮をちょっと削ってもうてるみたいな感じ。
あのちょっと白い。
そうそうそう。
粉が浮いてる的な感じの。
で、僕そのまま、ちょっとその状態のまま外出したりとかしてたんですけど、
はい。
だからそれあんまよろしくないと。
はぁ、
あ、はぁ、あ、はぁ。だから、まあ化粧、顔もちゃんと清潔にしつつ、
うん、
そうやって髭剃りあとね、化粧水とかやっとかな、肌がボロボロになっちゃうよということを最近、はい、あの、強く認識いたしまして
ですね。ああ、はい。
まあでもちょっと油断してたんかな、その時は。とかで、なんか、あの、毛穴にちょっと、ニキビみたいな感じになったんですよ。
ほうほうほう。
こう、なんていうのかな。ちょっと髭剃り跡の一部分が、ちょっとなんか出来物みたいな感じになってて、
はい。
で、いつもね、その髭が毛穴に埋もれるパターンみたいな、たまにあって僕。
うん。
わかります？埋もれ毛みたいなやつ。こう、髭が皮膚から、皮膚の毛穴から出てけへんで、
うん、
皮膚の中でこう固まってしまってるみたいなパターンって。
あー、
そう。あんまないですか？
あんまりないけど。
たまにそういうのがあって、毛穴がこう詰まることが僕あって、
はいはいはい、
今回もそのパターンなんかなと思ってしばらく見てたら、それがだんだん広がってきたんですね。
ほ
ん
ほ
ん
ほ
ん。で、なんか顎ぐらいのとこなんですけど、顎ぐらいの時に米粒を、ちょっと大きめの米粒みたいなのが、
うん、
1ヶ月弱ぐらいでこう成長してできて、ずっと顎に米粒をぶら下げてるみたいな感じになってたんですよ。
米粒大のイボやったら結構でかいな。
でかい。2、3ミリぐらいかな。4ミリはなかったかな。
うん、
まあ、そこそこ でかくて、
うん、
でこう縦になんか、あれなんか、タイマイみたいな感じの形なんですよ。
ほうほうほう。
縦に長くて、
うん、
ほんでちょっと見た目もあんま良くないなと思って、思ってたまま、でも、それがね、コロナの時期にいきなり出だして、
うん、
で、その顎に一つだけそれを米粒ぶら下げてるみたいな感じになって、
はい、
まあ、気にはなってたんですけど、特に別段対処せずに、何ヶ月か過ごしてたんですよ。うん、
あ、
ただなんか、ヒゲ剃りとかするときに引っかかったら、
はい、
さすがにそのまま勢いでこうそこを傷つけてしまってもあんまし良くないなと思って。
そうやな、もうイボをまた引っかいてしたらいいことないもんな。
うん、で、まあ、まあ、とりあえずまあ近々皮膚科とか行こうかなと思いながら見て見ぬふりをしてたんですけど、
はい、
なんかたまに演奏のライブとか、最近配信ライブとかやってるじゃないですか。
ああ、やってますね。
とかやってる時に、なカメラ何台かの人がこう動いて、
うん、
自分のこういろんなマルチアングルでライブやってますみたいな映像が何個かやっぱ自分がやったやつとかもあったの、それをこう見返したりした時に、すげえイボのやつ、自分のその映ってるショットですげえイボ目立ってるやんって思ったわけなんですね。
あ、う
ん、
もうさ、透明から目視できるくらいも完全に目立ってたみたいな、う
ん、透明からなんかな、要はね、あのライブしてる時ってカメラの人とかが自分の機材とかこう寄ってくれたりするじゃないですか。
ああ、はい、
自分の手元とか映してくれたり、自分の横からのショットを結構デカデカと映してくれたりするじゃないですか。
ああ、そう
です、ね、その時に結構目立ってるんですよ、イボがブランブランなってんのが。
ああ、
そうみたいなやって、まああまりにこう良くないなと、
うん、
で、でそれで最近皮膚科行ってきたんですよね、その
はい、はい、とか、あ、このイボを切り落とすために、
イボを切り落とすためにと思って、でもなんかどういうところがいいんかなと思って調べてみたら、
はい、
結構そのイボ治療が痛いと、
あ、はい、
なんかイボ治療って結構痛い思いしないとイボって取れないよみたいなことがちらほら出てきてたわけなんですね、ネットで、
うんうん、
そうで、なんかあの、なんやろ、なんか一応3種類ぐらいイボのなんか、うん、あの治療のパターンみたいなのがあって、
はい、
一番おすすめなのはなんか液体窒素、だからマイナス200度ぐらいの液体窒素をイボに押し付けて、その低温やけどの状態にして、そのイボの部分を壊死させるみたいな、
うん、液体窒素を押し当てる、
押し当てるみたいなやつ、はあ、なんかマイナス200度ぐらいだから、やけどみたいなことになるらしいんですよ、だから、はあ、で熱い熱い熱いか痛い痛い痛いみたいなことがあって、まあ、それが保険で、保険治療の適用ないのものやと、
うん、
保険内でそれができますみたいな。
ああ、そうなんや。
そう、それが一番おすすめって出てて、
うん、
で、あとは飲み薬、
飲み薬、
ほうほう、なんかね、ヨクイニンっていう、
うん、
まあ漢方なんですけど、
はい、
ヨクイニンっていうなんか粉みたいなやつを飲んだら、まあ、それもその肌のその老廃物みたいなのを、
はい、
まあ、多分肌の再生を促して老廃物を落としますみたいな感じで、
ほうほうほう、
だからイボもそれによって老廃物として取れるんじゃないかみたいな感じ。あ、まあ、それが2番目におすすめと。
はい、
で、まあ、それもその処方してもらうと、処方してもらって買えるやつやから、
うん、
処方してもらったら多分普通に買うよりもちょっと安いみたいな。
はいはいはい。
うん、で、3つ目が、炭酸水液体レーザー。炭酸ガス、ガス。
うん、
炭酸ガスかな。なんかわからない、多分レーザーで治療するみたいな、レーザーで切り取りますみたいなやつ、
はい、
これが一番そのサクッと終わって、うん、で麻酔とかしますから、うん、するから痛みもないですと、
あの美容外科の広告なんかに思ってるやつですね、
多分それ炭酸ガスレーザー治療ってやつ、一応この3種類があると、
はあはあ、
ただ炭酸ガス治療は、
うん、
それ相応のレーザーの設備がないと、
うん、
ダメだという感じ、
はいはい、
だからやってくれるところ選びますよみたいな感じのノリやったんですね。
あ、
でいろいろ調べてたら、その液体窒素をこう押し当てるのがどうやら痛いらしいってなって、
はい、
それ怖いなみたいなことになったから、それ以外の一応その炭酸ガスのレーザーを麻酔してやってもらうのがいいなと、
うん、
あんまり怖くなくていいかなと思って、
うん、
一応それができる病院を調べたんですね、
はい、
調べたらその今住んでるところのあの、しかも市民病院っていうのはそれ用の炭酸ガスの施設が、設備があるというようなとこなんで、
はいはいはい、
で朝一に、休み、今日行けるってなった日に、今日はイボの治療の相談をする日だって決めて、
はい、
初めその市民病院に行ったんですよ。市民病院に行って、で結構そのオープン30分ぐらい前から外来待ち受付みたいなところでずっと待ってて、
はい、
でオープンと同時にこう相談してたんですよ。これイボがあるんで、今日それの、取る治療をしたいと、取る治療の相談をしたいと、みたいな話をしたら、たまたまその、 なんですか、そこの市民病院は空いてたけど、うん、その市民病院の皮膚科が今日お休みです、言われて。
ほうほうほう。
あ、そうなんやってなって、で、もともと行くようになってた市民病院は辞めましたと。
はい。
閉まったな、でも今日一日空けてもうてるからっていうので、うん、で、町のお医者さんみたいなので、一番こう人気があるところをもう一回予約を取り直して、
はい、
で、そこを行ったんですね。それも2時間待ちぐらいで。行って、
結構待つな。
結構待つんですよね。まあネットで予約できたやし、まあ今このコロナ禍の影響で、あんまりこう並ぶのも良くないから、
はい、
だからネットとかで予約してもらって、だいたいその時間の目安が出るから、その時間に来てね、みたいな、そんな感じのとこやったんですよ。
はいはいはい。
で、そこもその町のお医者さん的にはすごくいい感じのところみたいに書かれてたから、うんまあ、とりあえずそこに行こうみたいな。で、ネットで、市民病院からネットでそこの別のそのクリニックを予約して、うん、で、それで待ち時間が結構それぐらいあったから、
はい、
一旦家帰ったんですよ、僕。
ああ、はい。
家帰って、で、そこの治療ってどんな感じにしてんのかなと思ってみたら、
はい、
イボの場合は、こういう風な原因が考えられて、こういうような病院から早めの治療が絶対大事ですよ、みたいなこと書いてて、うん、うちでは液体窒素治療をしてますと。
ああ、液体窒素。はい、
あ、レーザーここでやってへんのねって思って。
はい、はい。
うん。どうぞ。だからそのクリニックは炭酸ガス治療じゃなくて、
うん、
液体窒素の治療をメインでやってますと。ああ、はい。感じだったから、あ、しまったなって思って、液体窒素ってなんか痛いらしいから。
痛いから、避け取ったところ。
そう、避け取ったところやけど、それをメインでおすすめしてますと。
はい。
で、それと、その、飲み薬、漢方の飲み薬の治療を一応おすすめしてますって言ってたから、とりあえず液体窒素痛そうやからと思って、
うん。
痛そうやかなと思って、まあ、飲み薬でなんとか治す方向で、相談をした方が、まあ、それを相談をしに行こうと思ったんですね。
ああ。
ね。そんで行って、そんで行ってこれ見てもらった。ああ、はいはい、これねって言って、原因何なんですかって見てもらって聞いたら、これウイルスやと。
はい。
その、なんかウイルス性のイボで、要はその、うんヒゲ剃り跡に、ヒゲ剃り跡にバイ菌が入って、
はい、
で、そっから繁殖して、イボ菌みたいなのが増えてるからこうなってると、いうこと言われたんですね。
うん
うん、そう。で、まあ、これを取るには液体窒素を押し当てる治療になりますけど、
はい、
さあやりましょうみたいな。
ああ、もう、あ、もう今も、
うも言わさず。うも言わさず。まあまあ、切りますよね、ぐらいの感じで
言ったん
です よ。で、俺ちょっと一旦待って、あ、来たって思って、すいません、僕ちょっと痛いのが嫌なんで、飲み薬の方の治療からやりたいみたいな。
あ、はい。
そう、みたいな感じになったら、ああ、なるほどと。いや、でもね、って、この治療は、まあ、言うても、小学生とか幼稚園児の皆さんも頑張ってますよって言われて。そう。で、痛くないようにしますから、みたいな感じのことを言われて、
はい、
皆さんに。うん。で、まあ、うちとした方法はこれしかないですね、みたいな感じ言われたから、
はい、
もうそこで、まあ、じゃあやるみたいな感じになって。
痛くない言われても。
痛くない言われても
。マイナス200度やったっけ？
そうなんですよ。マイナス200度なんですよ。
そんなもんがこう皮膚に当たるもんだだけで怖いけどな。
ねえ、そうなんですよね。で、ネットの口コミ見たらどこでも超痛いっていうこと書いてたから、まあそこそこビビってるんですよね、僕も。
ああ。
で、まあとりあえずまあお客、で、その時もすごい人気のクリニックやからもういっぱい並んでるから、
はい、
もうじゃあ横になってください。早速やりましょうみたいな感じになって。
ああ、早いな。
そう。わかりましたって、俺もなんかこう、わかりましたが、ちょっと自分に気合を入れなあかんから、ちょっと大きな声で、わかりましたって言われて、横になって。
俺は大丈夫やみたいな。
そうそうそう。うん、でも、その、小学生とか幼稚園の人が、
うん、
やってるやり方をしてくださいみたいな。
ああ、はい、
そうお願いして、わかりましたとか言って。で、やったら、普通は、こう、患部に、イボにね、
はい、
液体窒素をこう5秒から10秒くらい、じゅーって当て続けると。
あ、はい、
で、それでその、まあ、その皮膚の組織を殺しちゃわないといけないらしい。そのイボの方に、そこ、イボの中にいるのは悪いウイルスがそこには住んでるから、はい、でそこの中を全滅させちゃわないといけないみたいな。
あ、
だから死ぬまでは液体窒素をこう押し当てるんだみたいな感じなんですよね。
はいはいはい。
で、なって、まあ、だからある程度こう覚悟を決めて、これなってこう、じゅーってやってて、うん、でも痛くしてほしくないって言ったから、それをこう、ピンピンピンピン当てて、ピンピンピンピン当てて、ちょっと痛くない。ピンピンピン、ほら痛くないでしょ？ピンピンピンピンピン、ピンピンピンピンピン
って。イボに当てて離して、当てて離して。
そう、3回ぐらい、3回か5回か、ピンピンピンピンって当てて、ちょっと 一旦インターバル、はい、2秒ぐらいでもう一回ピンピンピンピンピンって当ててちょっとインターバルみたいな、うん、このやり方痛いですかって言われて、はい、で全然痛くなかったから、うん、じゃあ平気、あそうですね、今のところまだ大丈夫ですねみたいな感じだった、はい、あじゃあこれじゃあ普通にやりますねってジューって押し当てられたんですよ。
あそれを続行するんじゃないやピンピンピン
ピンピンピンじゃなくてあじゃあもう行きますねってまあ、だからお医者さん的にはもう大した痛みちゃうねんから、はい、さっさとやらせるぐらいの感じやったと思うんですよ。
あ
痛いですかって僕もちょっと横になりながらちょっと痛みをちょっと横に反らさないといけないから、うん、こう胸らへんをこうやってこう書いて、うん、書いてちょっとこっちの方に痛みと意識をやってたんですよ、
はいはい、
胸をカキカキしながら、うん、ってやってるうちにスッと終わってもうて、うん、でなんかあのあこれで終わりですみたいな、またじゃあ2週間後来てくださいよみたいな、
はい、
そうっていうような一連の流れがあって、結局だからもうそう5分ぐらいで、うん、もうその治療自体が終わって、
あ早いね、
早くない、そうそうそう、でイボとかは全然その時はまだ取れてるわけじゃないですけど、うん、完全に焦げたみたいな感じの色合いになってて、
あ、はい、
明らかにその前までのそのウイルスが生き生きと生き生きしてそこで育ってますねみたいな雰囲気じゃなくなったんですよ、
うん、
もうポローってなんかコロコローっていうなんかすごいなんか縦長やったのが黒い玉みたい、うん、1ミリ直径1ミリぐらいの玉みたいなのが、
うん、
ほくろみたいなちょっと大きいほくろが顎についてるぐらいの感じになって、うん、でそっから1週間ぐらいでそれかさぶたになって取れましたね。
ああでもポロンと
ポロンって取れて、うん、
へ
でとりあえず今はもう普通の状態に戻って鏡とか見てもまだひげはちょっと怖くて剃れてないんですけど、うん、あの鏡とか見てもそのイボが気になる感じは全然なくなったから、
うんうん、
すげえ治ったとはなるんですけど、
はい、
まだちょっとその根元の、ウイルスが死んでるわけじゃないから、
う
ん、これを放置したらまた次のタイミングでひげ剃った時に、うん、そのそこのウイルスが毛穴から出てで別のその毛穴とかにそのウイルスが入った場合はその毛穴からもイボが出るよと、うん、だからそのどんどんその毛穴に入れば入るだけ増殖するから、
うん、
もうもうとどめは絶対刺さなあかんよって言われてて、
もう根こそぎやってまわなあかんと、
そうだから前まではこうイボを当ててイボだけにこう液体窒素をこう当ててて、
はい、
イボ越しの液体窒素やったんですけど、
うん、
今回そのイボがなくなったことで、
うん、
その根元もその液体窒素で5秒から10秒当てないといけないと、
ほうほうほう、
でそれで、まあ、そこもやけどの状態にしてこうかさぶたにして再生してポロって取れる、そこまでが一連の流れですよみたいなこと言われたんですよ。
は
だからもう一回だから最低もう一回行かないといけないんですよ、うん、まあ、それ来週ぐらいちょっと予約取って行くんですけど、
はい、そうか、じゃあ前はイボを直接狙ったけど、
うん、
次はそのイボの根元やから皮膚直接、
そう皮膚を直接狙うから今度は痛いんちゃう、
本土に上陸するわけや、
そうそうそうそうそう、
これは本土決戦や、
本土決戦なんですよね。それがちょっと今微妙にテンションが下がってるんですよ。ちょっと次に予約する
の。いやだってこう皮膚にマイナス200度のもんが当てられるも
んね。
怖いね。
ちょっと怖くて。
ドライアイスでも冷たいやんか。
うん、僕だって前あと次検診行ったら、
うん、
あの歯医者の話なんですけど、
うん、
次検診行ったら親知らず抜かなあかんねって言われてから、
うん、
じゃあ4ヶ月後また検診来てねって言われて、
うん、
その4ヶ月後の検診キャンセルしましたからね、怖くて。次このキャあの。検診行ったら親知らず抜かなあかんと思うと、
はい、
一旦待とうってなって、うん、キャンセルしてから行ってないぐらい僕ちょっとビビってる男なんで痛みに。
あれだって親知らずこう抜いたらしばらくなんかご飯食べれへんねんな、うん、液体物しか
食べ
ない。
そうそうそうそうそう、うん、だからそういうの後回しにしちゃうタイプだから今回はでもそれをするの怖いなと思って、
うん、
あのこんなイボみたいなイボ1個で結構難儀したからこの何ヶ月間、
はいはいはい、
だからねこんな僕が2個3個と増えるの絶対嫌やからと思って、とりあえずそれはね頑張っていこうかなとは思ってるんですけど、
なあ、ヒゲ剃れへんのもきついし、その見た目にそのライブ その映像で撮った時に明らかに分かるぐらいやったら、なあ、なんか早めにこう撮ってもら
う
わ、
うん、意外に僕他の人気づいてないんちゃうかなぐらいに思ってたんですよ、
うん、
だっていろんな人と会っててもそこのイボの話、イボできてるやんとかって誰も言わへんかったから、
うん、
で最近友達に会った時にその液体窒素治療っていうのをしたっていう風な話をやっぱネタでするんですよ、はい、最近肌に液体窒素当てて治療してって言ったら、
うん、
うわほんまやイボなくなってるってみんな言うんですよあやっぱみんなイボあるって思ってたんやって思って
言うたらあかんかなみたいな感じ、
そうなんかもしれないですね、うん、やっぱ結構目立ってたんやと思って、
あでもたまにその街中歩いとってもイボ、うん、ついてる人、
うん、
液体窒素ぶち当ててない人がちょこちょこ見かけたりするから、
うん、
ね、なんかその思ってるほど痛くないんやったら、うん、ぜひ皆さんね行ってほしいなと思う。
そうですけどね、 なんかな。
でも場所、ね、場所によってだからそのなんか顔面、
顔面はまだその跡が残ったあかんから、うん、だからそこまで強くできひんと。
あ、
だからそのお医者さんに僕あの液体窒素怖いからしたくないですって言ったら、はい、顔やからそんな強くやれへんでって言われたんですよそれ足とか指とかやったら相当痛いけどって言われて、
あ、
だからそうみたいなんですよ。ネットで調べてても、うん、イボ除去とかやったら足の、はい、足のイボを取るとか指のイボを取るとかの後の写真があるんですよ。
あ、はい、
みんなその液体窒素治療を受けたらこのイボがこんな色になりますよみたいな感じになるんですけど、だ
い
たいそのイボの部分が焦げてるんですよね。液体窒素治療したら、
ほうほう、
焦げてるっていうか真っ黒になって焦げてるみたいな感じ、
凍傷を起こしてるみたいな、
そうそうそうなってるんですけど、やっぱイボ除去で調べたら結構グロテスクな画像がいっぱい出てくるんですよ。
あ、そうなんや。
で、足の指とかのやつはもう相当痛そうなんですね、やっぱ治療
は
と。
はいはいはい、
うん。だからね、まああの、顔はまだマシやと思う。
あ、そうなんや。
うん、
そうか。まあ、その、人目に触れる場所やから、お医者さんもちょっと手加減してくれるはる
ん
やね、
うん。そうなんやと思うんですね。
そうか、俺もイボできたら、うん、液体窒素か。
液体窒素。覚悟した方がいいっすね、あれは。
そうか。ほんなもう丁寧にヒゲ剃らなあかんな。
うん。そう、あのね、ヒゲ剃って、ヒゲ剃り後は消毒してた方がいいと思ったっすね。
はぁ、
うん、まあ。結構めんどくさいですね、やっぱ。わざわざ病院行くね、時間作るのもあれやし。
そうやな、うん、俺なんか、カミソリ負けしやすいから、うん、もう、剃ったらもうあの、なんか化粧水塗らんともちょっとかなりヒリヒリして。
あ、もともとじゃあ化粧水のあれが、文化がある人
だ。あ、そう、僕化粧水文化あるんですよ。うん、そうやね、痛いね。だからできればヒゲ剃る文化っていうのも嫌やなと思ってんだけど、
うん
うん、なかなかそういうわけでもいかず、
うん、
そうです
よね。そんな感じの、まあ、僕はそのコロナイボって呼んでるんですけど、
これ、あ、そうそう、
コロナイボ事件ですね、僕はこれが
結構あの大事件じゃないけど、うん、中規模ぐらいの事件でやったと思うで。
そうなんです。だから4月ぐらいにイボができてから、うん、それからもうそのイボのことを、まあ、どうせ近々治療せなあかんけど、
うん、
まあ、今じゃないとか勝手に見えて、見て見ぬふりしてた時間が相当長かったから、
うんうん、
まあ、やっぱなくな、まあ、今取れてる状態で、まだ治療は終わってないですけど、
はいはい、
まあ、やっとってよかったなと思いました。
割とこうね、外に出ていく時間とも仕事的にもやっぱり減ってる時代ですからね、
うんうん、
あのできる治療とか、このうちにバーンと、やるといいかもしれないですね。
ほんま親知らずもこのタイミングで抜いとった方、抜くように取った方がいいけど、なかなか踏ん切りがつかん。
あれだってほとったらこう、ガッと当たって、歯が当たって痛いらしいな、あれ。
そう。前は、その、2年か3年前に僕親知らず一本抜いたんですよ。
ああ、はい。
その時は、その奥歯と干渉して、奥歯が外に動いてきてたから、
うん、
その親知らずの一個手前の、その、死ぬまでにあった方がいい歯の場所が変わってきても外に向いてグワッてなってきてしまってたから、このままやったらまずいなと思って、そんでようやく行ったんですよ。
あ、
で今の親知らずは多分近々抜いた方がいいのは分かってるんですけど、はい、まっすぐ生えてもうてるから、
うん、
まだちょっとあのまた今度にしようってなっちゃってますね。今取り急ぎ壊ってないから、
うん、斜めでこう他を干渉すると立ちが悪いから、
うんうん、
ね、親知らずもあれやろ
う
けど、
うん、
そうか、うん、それは大変やな、イボ。
そうですね、イボ結構怖かったですね、そんな感じで。でも結構で、ね、自分がイボにちょっと敏感になってから、
はい、
他のこう友達とかとは一緒に会ってるじゃないですか、
うん、
いや要は指にイボができてたりとか手にイボできてる人って意外におるんですよ、
友達。
おるけど、
そう
なんみんなもうできてて慣れてるから気にしてへんみたいな感じの人がいて、
うん、
で僕も一回その自分でイボ治療をやってるから、手のイボとかって顔のイボと比べてめっちゃ硬くなってる場合、
うん、
パターンみたいなのがあるんですよね、
うん、
人のやつ見てたら。このイボ除去するの結構痛いやろうなと思ったりしてますね。
ああ、そうなんや、
うん、要は僕のやつって米粒みたいなのがついてただけやから、
うん、
皮膚からそのイボと米粒みたいな皮膚の接点で1ほんま1ミリぐらいかな、
うん、
ほんまにその根元はめっちゃちっこいんですよ。根元からこう線香花火の先っぽみたいな感じでこうブワって膨れてる
だけ。広がっていくよね。
うん。だから、そんなその、直接皮膚の部分はそこまで大きくないから治療ってやりやすいかもしれないですけど、イボって山形やから、根元の範囲広いの分かります？
ああ。
だから線香花火みたいにこう根元が狭いわけじゃなくて、手のイボとかでこう、モコってなってる感じ。
うん。
あのね、
根が張ってるって
。そうそう、根が張ってるから、その根をこう液体窒素でこうつけていくとなると結構たくさんの範囲にあの液体窒素を押し当て続けないといけないんやなと思ったら、
あ、
そら痛いわって思いますね。
そうやな、うん、もう出てる部分が1ミリやとしても根は多分もうちょっと広い、
うん、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そうなんですよね。
そうか。
だからあの 結構この液体窒素の治療ってどこで見ても1回じゃ終わらないと、根気強く何回もやらないと半年とかかかっちゃいますよみたいなことが書かれてるやつなんで、
うん、なんかないよ、俺もその大事それだけじゃないんだけど、うん、小学校の時とかに膝のあたりになんか白っぽい、うん、白かな、ちょっと色忘れたけど、うん、なんか1個か2個かなんかできたことあって、
あ、そうなん
です
、それどうしたんですか、
あのイボコロリっていう、
あ、はいはい、
ってるやつ、うん、あれのシートみたいなやつをこう貼って、うん、何回かやってたらこうどんどんどんどんこのイボが壊死していって、
はいはいはいはい、
でこれボロボロボロボロって落ちていって、うんうん、もう全くもう何もないねんけど、
イボコロリってあのトローチみたいなあのドーナツみたいな形にな
る、あ、そうそうそうです、ね、周りがこうクッションパッドがあって、うん、真ん中に貼るやつと、あとはなんか液体を直接塗るタイプですと、うん、
あれもその皮膚の再生、皮膚を再生させるふやかして、うん、その皮膚の新しい皮膚を再生させることによって、うん、古い皮膚と一緒にイボをこう取っちゃおうみたいな感じ、
そう、うん、でこうイボの表面の部分をまあ壊死させて、うん、もう殺しまうみたいな、
で全然いけたんですか、それ、
あ、僕は全然いけましたね、どれぐらいやったかな、2、3週間ぐらいは、
あ、そうなんですね、
うん、毎日お風呂上がって貼って、うん、でまたお風呂入るときに、で24時間ぐらい貼ってるから、うん、お風呂を入るために歯がそこどんどんどんどん白く消ししていく過程が分かるから、で最後の方はなんか手でパッてただけでボロンってこう、うん、
あ、いいっすね、それ、うん、俺の顔のやつもそれでいけたんかな、もしかして、
あ、でもどうなんやろ、そのちゃんと跡を残しにくくとかいうのを考えると、特に顔とかやったら、うん、液体窒素の方がええんちゃうかな、
そうね、
うん、俺だけ膝やったから、うん、で全然もう、
そうです、別にね、あと残ったところで気にもならんですしね、
そう、見えへんしな、
うん、
だから全然構えへんけど、
イボ治療、
そうか、ぜひ皆さん、イボの残ってる方は、
イボ残ってる方は治療をぜひ、はい、
顔は液体窒素、
液体窒素、
膝はイボコロリ、
イボコロリでね、はい、前なんか半沢直樹に最近やってるんですよね、テレビで、
あ、やってません、
はい、あれで出てる南野陽子さんが、うん、なんか顔に結構大きめのイボがあるなって思って最近見てた。
ああ、そういえば昔からなんかね、うん、イボかほくろみたいな大きいのが。
あ、そうね、あれ昔からあるんですね。
なんか昔からあった気がするんだけど。
そうなんですよね。
うん。
そう、あれを液体窒素で治療すると痛いんかなと思いながら見てました。
そう、いっぺんやると大きいんだ
よ。そう。めっちゃ今イボに対するね、あの、うん、アンテナ張りまくってるから。うん、
この人の牙でこれ何回通わなあかんねん。
そうそうなんですよ。それちょっと気になってて。
でも想像できるもんな。
想像できる。そう。まあそんな感じですね。まあ、もうヤブのコロナ事情は最近こんな感じでしたね。
ああ、いやなんかちょっとユニークな話題でした。なかなかなかったですか。
はい。そうなんですよね。
ね、
とりあえずなんかそうで山崎さんも、ね、結構久々というか、
はい、
前はあれなんですよね、あったのが、
はい、
あれかドミニカ、
はい、
ドミニカにこれから行きますみたいな、
あ、そうですね、
うん、お仕事でドミニカの方に、
はい、
で仕事が決まって、
そうです
ね、それで行きますっていうので、じゃあ気ぃつけて行ってきてくださいねって、
ああ、そう
ね、なってたんですよね。
で、あの送り出していただいて、
そうそうそう、
なんなら食事もごちそうになって
ねえねえ、それがあれ何冬とかでしたね。
はい、冬がですね。
11月とかに、
はい、
ね、今日もうこれでしばらく会えへんなみたいな、
あ、そう
ね、感じになりながら行って。
そうなんですよ。
そうなんですよ。今夏でね、今意外に半年ぐらいでちょっとまた再開できてしまってるという。
そうですね。
こんな状況ということで。
そうなんですよ。もうのめりのめりしてますよ。
ね、結局あれはそうなんです。いわゆるその、ドミニカに行きました、
はい、
で仕事始めました、
はい、
で、まあそのドミニカでの生活をしようってなってる状況で、
はい、
まあ、このコロナウイルスの影響がドミニカにもあったと。
そうですね、
うん、
ちょうどもう携帯も契約して、
うん、
でスーパーとか買い物できるようになって、
うん、
で街のその、まあ、なんかビール飲むところが、うん、まあ、コルマドという個人商店が国中に至るところにあるんですけど、
コルマド、
コルマドっていう、
コルマドっていう
のがある、なんていうんですか、神戸屋パンとかの売店、なんか駄菓子屋みたいなのある、
うん、
昔あった、
うんうんうん、
あそこに、はい、まあ、ああいう駄菓子屋がビール、うん、とラム酒も売ってますぐらいの感じで、でその店の前で、
うん、
あのプラスチックのテーブルと椅子出して、うん、ビール飲むのが割と一般的なスタイルなんですけど、
いわゆる稼働打ちでしたっけ、角打ちっていうんや
っ
け、それ
っていうのかな、う
ん、酒屋のなんか角でそういうテーブルとかで飲むみたいな、
あ、そう
日本とかでもあるじゃないですか、
あ、そう、それと同じ、
あ、じゃあその感じなの、
その感じ、最近やったらコンビニで中でテーブルがあって、うん、そこでコーヒー飲んだりビール飲んだりしてる人いるけど、
あ、その感じ、
あの感じなんですよ、うん、あれにも慣れてきて、
うん、
あ、でもう高速バスも乗れるようになったし、
うん、
もう表示見ても分かるようになったら、おっしゃー思ったら、
うん、あ、そうなん
です、もうこんなことになりまして、
何語でしたっけ、
スペイン語なんですよ、
そう、表示もスペイン語で出てるんです
よ、全部スペイン語ですね、
そうなん
です、びっくりしますよ、なんか、なんか 日本に来た、なんかね、アジア人の外国人とかで、リンゴって日本語わからんかっても、アップル、アップルって、なんか押し切ったら、アップルって通じそうなもん、気するんだけど、向こう全く通じへんからな。
あ、そうなんや。
アップル、アップルって
言っても、英語全然わからへんってこと？
全然わからへんな。
へぇ。そうなんや。
そう。
もうじゃあ、スペイン語でも完結しちゃってるみたいな。
そうそうそう、全部スペイン語だよね。
そうなんや。
そうなんですよ。
そう、まあその行って、はい、まあ、そういう感じ、ちょっと馴染んできました。
馴染んできました
ってなってる時に、
はい、
だってなんかコロナどうこうって馴染んだした2月ぐらいでしたっけ？
2月の頭ぐらいからこうなんか広がってきてちょっとやばいと。
あ、じゃあもう住み出して2ヶ月ぐらいでちょっと事情が変わってきたと。
そうそうなんですよ。で最初はあなんか広がっとんなみたいな感じで、うんうん、なんかこうまあみんなも、まあ、僕もそうですし見てたんですけど、うんうん、こう3月ぐらいなって、まあ、1ヶ月ぐらい経ってきたら、うん、これちょっとやばいんちゃうかみたいな、
思ったよりもなんかこれ長引くぞみたいな。
そうなんですよ、
うん、
でそのまあ何ですかね、あのアメリカとの人の行き来がまあまあそれなりにある国やったから、うん、アメリカ経由してこう入ってきたりとかしてる部分もあったりして、
うん、
人がやっぱりすごく動くから、うん、あれね、人がこう媒介するから、
うん、
でこれ人の流れを止めなあかんみたいな、
うんうん、
あってちょっともう帰らなあかんと、
うん、
で特に僕なんか外国人ですから、
あのそこに滞在とかっていうのは基本的にダメなんですか、ね、
なんか治療とかするにあたってもやっぱりその自国民絶対どこの国も優先するから、うん、俺らみたいな外国人はまあ後回しになっちゃうから、うん、それって危ないから、
うん、ああそうですね、
もう帰らなあかん、
帰った方がいいですね、
みたいな。でそれに輪をかけてその発生した都市がデング熱が例年の4倍ぐらい、う
ん、デング熱って何でしたっけ？
デング熱はね、あの熱帯病の一種で、うん、マラリアとか自家熱みたいなのがこの一種類の一つがあって、
ドミニカではよくそれがその毎年、
はい、
結構たくさんの人がなる感
じ。自家は多いね。特にこう暑い国なんかはやっぱりマラリアと並んでもう定番の病気で、
そのね蚊とかから入った
り、あ、そうそうそう、蚊、そうやな、蚊に刺されたらやっぱそれ気にするから、うん、大丈夫かなとか、
イボにはならん
ね、イボ、あ、イボにならへんな、
イボにはならへん、
うん、でもこうなんか刺されてこうバッテンとかして、
バッテンみたいな鉄で、
まあまあイボの3分の1ぐらいの、
うん、まあそうか、
そうそう、うん、そう、そんなんで。だそのデング熱の治療でもう病院のベッドは結構やられてたから、
あのそこでもうその要はその病床、
うん、
病床の使用率が結構高い状況でこうなったからって感じ、
うん、そうそうそう、それでもうやばいなっていうのでちょっともう帰らなあかんってことで、うん、それで、うん、でちょうど僕が帰って2日後ぐらいに、
うんうん、
あの何ていうんですか、一般人がこう戻れる飛行機が完全なくなったみたいな、う
ん、それはなんで、その、埋まったってことですか、その。
なんていうんですかね。
もうその、行き来できんくなっちゃったってこと。
とりあえず、もう、今帰る意思のあるやつは全部送り出す、リミットはここやってなって、うん、政府がなんか決めたの。
もうそこまでに帰れ。そうじゃないと、あと知らんで、みたいになった
ってこと。あ、そうそうそう。
あ、それもなかなかやな。
そうなんですよ。
それで、2日前ってことは相当混んでたんちゃいます、それ。
飛行機は、ね、混んでたね。
うん、
で、なんか、直行便ないから、うん、アメリカ経由すんねんけど、アメリカ国内からもなんかその、うん、東京に戻りたい人が結構持ってきてて、
何時間かかるんですっけ、
あ、日本から
そういわゆるそのドミニカから日本まで帰るのとトータルで、
トランジットの時間が、うん、乗り継ぎ時間が、そのアメリカ国内で、丸 1日弱かな、うん、あるから、まあ、それが15、6時間あるからちょっと長いんだけど、うん、それ加味すると35時間ぐらいですね。
35時間、そっか、
うん、
トランジットで15時間ぐらいあんねん、
うん、でその空港周辺のなんか宿を取って、うん、まあ、こう仮眠取って、
うん、
でまあ、翌朝早いから、うん、その朝また空港行って、
うん、
まあ、あの茶飲んで、ほんで、まあ、東京行こうかと。
帰る時じゃあやっぱそのコロナの影響めちゃめちゃあったんす
か。あ、なんか、うん、ゲートで職員の人とかなんかもうマスクしとったな。
そうですよね、うん、だってなんかめちゃめちゃ人おるもんな。
僕らね、日本人はマスク、うん、冬場なんか割とインフルエンザとかあるから、うん、マスクする習慣があったけど、
うん、
あっちの方の外国の人ってあんまマスクしやんから、
うん、
もう最初結構窮屈なんちゃうのかなと思ったりはしてたけど、
うん
うん、まあ、そんな感じでちょっとうまく脱走してきて、うん、
脱走してきてって
感じなんですよね、はい、そうなんですよ。だから脱走にあたってこれはね、うん、ちょっとね、矢部さんにちょっと、
うん、
お土産は持って帰らなあかんと。
ああ、ありがとうございます。
で、輸出がドミニカ共和国からほぼ輸出されてないと言われてる、はい、幻のドミニカコーヒーを。矢部さんだけに。
ありがとうございます。楽しみにしておりました。
そうなんですよ、はい、これ。なんか、ね、いろんなコーヒー飲んでる、
うん、
ね、飲んであるから、はい、こう違いはもしかしたらわかるかもわからへんね。
そうですね。
うん、あの、ま、豆のままやったらね、うん、もあの持ち出されへんから法律的に無理やから、うん、あのちょっとひいた豆になってしまって申し訳ないですけど、
うん、いやいやいやいや、そうなんです。ドミニカで実際コーヒーうまかったですか？
コーヒーうまかったね。
うまかった。
コーヒーとフルーツはマジうまいね。
あ、そうなん、フルーツうまいや。
フルーツうまい。あ、あんなもんお菓子はいらんもん。
あ、そうなんですね。
うん。なんかサッカーボール台ぐらいのサイズのパパイヤが、うん、何枚やったっけ ?100 円くらい。
あ、そうなんですね、うん。え、サッカーボール台のパパイヤって、うん、何人持ったら1回で食べきれる感じなんですか？
4人ぐらいかな。
4人ぐらいか。え、うん、スイカ、スイカみたいな感じ、スイカ、いや、スイカって違う
か。何やったっけな、あの、表面ツルツルのメロンあるやん。何メロンっていうのかな。
表面ツルツルのメロン、うん、表面ツルツル
の
メロン、
あの、網目の模様がないメロン。なんか、なんちゃらメロンって、ちょっと俺、よう知らんねんけど、
うんうん、
あれの、スーパーとかで。
ちょっとちっこめのやつ。
あ、そうそうそう。
やつね、
うん。うん。あれの二回りでかいぐらいの、
あ、でっかいんやな。
やつと、で、パイナップルとかも缶詰はもう売ってなくて、うん、もう普通の生のやつしかないんだけど、あれも結構もう缶詰せんでも甘いみたいな。
そうなんや。
めっちゃ甘い。
え、3つなくても甘いみたいな。
甘い。
え、パイナップルってどうやって食べるんですか、あれ。
なんか、
切って、
ヘタ落として、こう、なんかバキって真ん中で裂いて。
ヘタを落として、真ん中で切って、
切って、
スイカみたいな感じですね。
あ、そうそうそう。で、切れ込み入れて、こうやったら、なんか。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。食えんねんけど、あれが、こう、一房っていうのかな、うん。あれで80円とか。
あ、めっちゃいいですね。80円、
うん、?80 円。
だって、カットパイナップルとかでも、その、8分の1が16分の1ぐらいで、こう、船みたいな形になって売ってるじゃないですか。
売ってますね。
あれも相当高いですよね。300円ぐらいするんじゃん。
ぐらいすると思う。めっちゃ安い。
めっちゃいいですね、ドミニカ、それ。
一番安い。一
房で80円。
一番安いの、まあ、びっくりしたの、バナナ。
バナナ？
バナナ、一房で10本ぐらいついてんねんけど、うん、あれで20円ぐらい。
20円
?20 円。
日本やったら、4房ぐらいついてて、200円か250円ぐらいすんちゃうかな。
あの、そう、プレシャスバナナとか、ええやつやった
らそれがする。イオンのやつ。
普通イオンの、ちょっと、ね、あの、ええものバナナのやつやったらそれぐらいするもん、
ね。そうですよね。
そうそう
そう。そうか、いいな、バナナ。俺バナナ毎日食べてるからな。
あ、俺もそう、バナナ好きで。うんうん、で、一番びっくりしたのがマンゴーやな。
マンゴーか。
マンゴーは俺住んどったところの近所に咲いとったから、
うん、
マンゴー、最初なんか向こうドミニカの人が、うん、フルーツ好きか言われて、うん、フルーツ好きや言われて、マンゴー、日本より高いから、
あんま高いですもんね。
食べたことないね、話したら。で、裏行ったら咲いてんで言うて、空き地行ったらマンゴーの木がどこでもあるから、
うん、
マンゴーがなってて。
マンゴー。
でも結構、気が背が高いから取れへんねんか、うん、こう取れへんねん、どうすんねん言ったら、こうすんねん言うて、そのおばちゃんが道端に落ちてるこのブロックを大物に取って、そのマンゴーの木に向かってボーンって投げて、
え、そんな原始的な落とし方する
の？そうそうそう。ほんでマンゴーがボトボトボトって落ちて、あ、これちょっと黄色いからあげるって言って、でなんかドミニカの人はなんか緑色のマンゴーをサラダにしてなんか食べるみたいで、
あ、その甘みが出る前のやつ、売れる前のやつってこと、
それ、うん、売れる前のやつをなんかその切って、なんか野菜と一緒にこう、なんかドレッシングか塩と一緒に混ぜて食べたりする。
まあ、そういうイメージしやすいな。だから食感良さそうですもんね、うん、マンゴー。
そうそうそう。うん、そう、そのマンゴー、だから野生のやつだからただよ。
うん。
ゼロ円。
か、マンゴーってどんな形してるんですか？黄色い、ま、黄色くて丸いみたいな。
ま、丸い。うん。
そう、なんか、カットされてるやつを食べることぐらいしかないから。
たまにそう、缶詰かカットしてるやつか。
うん、そうなんですよ。うん、さっき冷凍マンゴーとか食べるけど、うん、それぐらいしか見てないからわからないんですよね。
そうそう。なんかそうそう、そうなので、普通に自生してるから、ただまあ、なんていうか、日本の、なんか宮崎マンゴーとか、沖縄のマンゴーとか、うん、まあ食べたことないから知らんけど、うん、手加えてるから、めっちゃ、なんか、ジューシーで、
うん、
なんか柔らかくて、甘いみたいなこと言うてるけど、うんうん、ドミニカマンゴーはそこまで甘くないね。
味がそんなにあっさりしてるって感じですか？
うん。
なんかね、マンゴーって、あれ美味しいねんけど、いっぱい食べたらちょっとなんか、
うん、
癖が結構強いから、
うん、
そのなんか気持ち的にお腹いっぱいになるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
あんまじゃドミニカンのやつは結構いっぱいいけちゃうみたいな感じなんですか？
そう、あ、でもなんか硬いから、うん、なんかこう噛んでると、歯にこう繊維が挟まってもうて、
うん、あ、そうなんや。
うん。もう繊維だらけだ
った。あ、じゃあその、じゃあとりあえずこう食べてたらやっぱちょっと飽きるんですか、マンゴーって。
飽きますね。
やっぱそうなんやね。
二ついったらもうええわ、みたいな。
やっぱそっか。
うん。
なるほどな。フルーツが安かったよね。
そうなんです。フルーツはもうとにかく安い、ね。フルーツと鶏肉と、
うんうん、
あと、なんだ、アボカドもサイズが、日本のスーパーで売ってるやつよりも二回り以上でかいから、
うんうん、
アボカド切ったらもうそれ
で。アボカドが二回りでかい、ね、
でかい。
へ、
道端で売ってんねんけど、それも、そう、スーパーとか行っても安かったわ。 多分、
ね、え、蓋代わりってどんなんっけ、どんなんやろ、
多分日本のでスーパーで売ってるやつって何やろ、どれぐらいやってたの、野球のボールの
一回り、うん、野球のボールの大きい距離、うん、ちっこいぐらいじゃん、そうなん、
一緒ぐらいかな、ちっこいぐらいかな、
ちっこいぐらいかな、う
ん、なんかぐらいのやつやけど、
手のひらサイズみたいな、
そう、ああそう、
拳みたいな、
あ、拳ないぐらい
ね、これぐらいですよね、うん、
でも向こうのドミニカの、うん、普通に売ってあるやつは、うん、ラグビーボールのちょっとちっちゃぐらい、
あ、え、でっかいな、
めっちゃでかいラグビーボールちょいちっちゃいぐらいで、うんうん、だから切ったらもうその全部したらもう一人で食べられんから量が多いから、うん、だからもうみんなで食おうかみたいな、
へえ、
そうそう、で僕はもうなんか向こうの人は普通に食べてたけど、うん、俺はもう日本人やから持ち込んだ醤油をかけて、
う
ん、
いや、そうっすよね、
アボカドは醤油やろ、
醤油とわさび合うっすよね、
あ、絶対やる前で、
え、普通の人ってどうやって食べるんですか、
普通に切ってなんか
マヨネーズとかで食べる、
マヨネーズ多いな、
やっぱそうか、
マヨネーズか塩やな、
うん、
あ、暑い国やからなんか、うん、でなんか食事自体があんま塩辛くないから、うん、なんかご飯なんかでも塩入れて炊くんよね、
うん、
だから米食うと塩辛いみたいな、
塩分が足りひんくなるんや、
汗めっちゃかくから向こう、
うん、そうですよね、甘いの多いイメージなんですよ、暑い国って
甘いですね、
そう、なんでなんや
ろ、ね、なんか多分バテるからかな、うん、なんかその奴隷の人を働かせるためにコーヒーに砂糖を入れたとか言って、
うん、そうなんや、うん、なるほどな、
そう、俺も砂糖、俺コーヒー甘いの飲み物苦手やから、うん、コーヒーブラックで飲むから、お前砂糖入れへんのかって、おかしいんちゃうか言われて、いやいやいやいや、おかしいないよ普通やって、
え、じゃあ結構砂糖が入るのがデフォルトみたいな感じなの、
砂糖結構みんな入れはるね、スプーン3杯ぐらいとか、
なるほどね、
うん、うん、あとはまあラム酒も割る時も僕ら水割りするよりも、うん、大体炭酸水も甘ない炭酸
水
も
あるけど、うん、あ、炭酸水も甘すんねんや、
あのコーラとかスプライトに割るよね、
あ、
これ酒の味分からへんやん思って、
まあ、昔ウイスキーコーラで割ったりしてたもん、そんな感じかな、
お前俺学生の時やった
もん、そうでしょ、あの大学生の貧乏割りってそれでしょ、
あ、そうそう、あの安い角瓶かな
んか、うんうん、
安いのを買ってきて、
そうそうそう、やってたからね、だからその時の今ちょっとあれねやらへんから分からへんけど、
うん、
うん、そんな感じなんやろな、
そうそう、そんな感じだから、食べ物はそんなにまあ、
うん、
なんていうかな、おかず類とかその特徴のある味はついてあるけど、
うん、
フルーツとか俺全然普通に食べて好きやったから、
うん、
あんまり食で苦労したり
とかは
なかった、
うん、2ヶ月間やとまだちょっと足りひんぐらいですよね、その食、もうちょっとその、
うん、
ドミニカの食を堪能したかったぐらい、
そうやね、なんかもうあと何ヶ月かは、うん、ああ降りたかったなというのは、
そうだ、フルーツと豆がある
し、豆がある
って言ってましたもんね、
そう、あの緊張する人は最高やで、あの国、
うんうん、
あの何ていうか公園にも、うん、あのなんか日本の公園みたいにこう、うん、トレーニング器具とかいっぱいあるんだけど、
うん、
もう大体こうみんな男の人上半身裸で、女の人はなんかこうなんかこう胸だけ隠してる、なんか背中の筋肉が分かるような格好になってんねん、
ジムにいる人みたいな、
あ、そうそうそう、
ジムにいる感じなんや、みんな
みたいな感じの人が日曜日の朝とか行って公園おんねんけど、うん、全員上半身バッキバキやもんな、
そうね、
すごいで、ね、なんかこう懸垂グッと上げて、もう背中筋肉がグニュニュニュニュって動く、
そんなやつ俺たまに自分がこう懸垂している公園とかで、
うんうん、
順番待ちの時とかあるんですよ。例えば朝一とかに、
はいはい、
おじいちゃんとかが結構何人もその懸垂でこうぶら下がってたりとかやってるのを見たりとかして、まあ、順番待ちになる時あるんですけど、
はいはい、
それで見てたら僕と同じぐらいの年の人が僕と似たようなトレーニングの内容をやってるんですけど、
は
い、その人の方が3倍ぐらいもういい感じの体なんですよ、なんか。で、回数もすげえもうこう、懸垂とかやってても、あの、思いっきり曲げてたりとか、かなり可動域も広いから、
うん、
この人どんだけやったらこんだけできるんやろうなとか思いながら、
うん、
結構刺激になりますよね。
ああ、そう、人のトレーニングなんか見るのって大事やな。
俺ちょっと声かけたくなったもん、その、これどんな感じで鍛えてるんですかって聞きたくなったもんね。ちょっとさすがに、いきなりそれをやられたら気持ち悪いやろうと思ったから、その時は我慢しましたけど、
うん、
もうあと何回か顔をその人がやってるのを目撃したら、今度一回ちょっと聞いてみようかなと思って。
あのメニュー気になるよな。
メニュー気になる。
あの例えばなんか腕立て伏せなんかでもちょっと手の位置変えるとかで全然効果が変わったりとかするから。
うん。その人はねなんかトレーニングのインターバルの取り方とか、
うん、
順手と逆手の感じとか、
うん、
あとこの二の腕を鍛えるのに別のトレーニングするとかっていうのが、はい、大体僕のパターンとすげえ似とったんだよその人。
ああそうなん
だ。ただ僕がやってるよりも深くいっとったみたいな。同じことで長いことやってたらあんだけできんのか、
うん、
ちょっとそれが、うん、分かんないですけど、
ね、なんか体の使い方とかがこう微妙に外から見たんでも分かりにくい部分があるかもしれないし、ね、
今見てて自分がやってるのと同じことやけど明らかにこの人の方がすごいっていうのが一発で分かるような筋トレの仕方してたから、うん、それめっちゃテンション上がりましたね。だから多分その公園とかでも結構そのあたりの刺激ありそうですよね。あ、そうそう、いっぱい筋トレの人おったら
公園、そう筋トレしてる人とか、あとなんか草野球、うん、ドミニカっても野球が盛んやから草野球やってんねんけど、うんうん、その辺のおっさんなんかでもあの反対方向にバンバンバンバンすごい飛距離のボールと打つもんな、
うん、反対方向ってどういうこと
ですか。例えば、右バッターやったりしたらレフト方向に、ね、普通飛ばすときはレフトに行くねんけど、うん、あのあ
ライトにも飛んじゃう、
ライトにも、うん、ライトにもなんか結構公園の端っこに木とか高い木で立って、
はい、
木飛び越えてバーン行ったりとか、
うん、あ、じゃあその野球の基礎体力というか野球の基礎技術がみんな高いんや、うん、
高いな。あと多分体でかい筋肉質やから、うんうん、あのパワーは全然日本人よりもある。
ドミニカでデブいないですか。
あ、いますいます
います
います。
なるほど。
多分なんか食事量もなんかみんなめっちゃ食うから、
いや結構二極化する感じですか日本人に比べて。
そうやな、うん、あの日本はなんかよくもあるもこうなんかアベレージを取ってる感じやけど、向こうはもうなんか生ききる人もボーン行くし、もうなんか太りきる人もバーン太るしみたいな。
そうか、
そうそう、あの当てただけであんだけ飛んだらすごいわと思って、あれでもうちょっとボールしっかり見れるようになったら、あのみんな結構それなりやれるんちゃうかって。そう、向こうも試合見に行ったけど野球のもう何でもかんでも振りよるもん
な。あ、そうなん、
そこ手出したかんやろみたいな。うん、
いや、いいな。結構なんかやっぱこう結構滞在が2ヶ月
2か、3ヶ月ぐらいですかね。
まだなんか結構いろいろ話ありますよね。なんか
いや、何ぼでも出てきます
ね。何ぼでも出てきます。なんかとりあえず時間が、ね、結構いい感じになってきてしまったから、そう、今回とりあえずこれ締めようかなとか思ってるんですけど、そうです
ね、しばらくちょっとね、ドミニカ話題で、
もうちょっと話聞きたいんで、多分、この後とかもしかしてまた出てくるかもしれないんで、それをお楽しみにという感じで。
そうですね、は
い、
あの気になる方は、そうそう、当番組を、はい、頻繁にチェックしてい
ただけると。していただけるとって感じで、はい。よろしくお願いしますということで。
はい。
はい。
こんな感じですかね。
こんな感じですね。とりあえず今回はこんな感じで、また、はい、次回以降、そんな、ね、話も聞いていけたらなとか思ってるんで、まあね、こんな時期なんで、健康に気をつけながらね、
そうですね。
はい。手洗いとかしっかりしながら過ごせたらと思っておりますと。
はい。
ありがとうございます。
健康に行きましょう。
はい。
山崎と。
ヤクでした。ありがとうございます。
失礼します。
好きに走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に終わる月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。春の日に心の奥が踊った、打ち明けた夏の日の夕暮れはきっと忘れないと思う。さまざまなところも